さて、10月も半ばとなってきまして。
はい。
先週私東京ディズニーランドに行ったんだけど、
うん。
今週はね、ピューロランドに遊びに行ってきまして。
おお。
そう、で、ピューロランドね、行ったことありそうで行ったことなくて。
ああ、そうなんだ。
あね、初めて行ったんだよ。
うん。
そう、でね、それがね、その、こんな場所なんだっていう、
うん。
その新しさと、なんかその、まあ、あそこもともとアトラクションが少ない場所なのよ。
うん。
だからショーメインで回ってきたんだけど、
うん。
まあ、なんかね、それがね、全部良かったから、ちょっと今日はね、その話とかをしようかなと思います。
はい。
はい、では始めてまいりましょう。
はい。
せーの、ワンスズラジオ。はい、ということでね、
はい、
皆さんピューロランドご存知ですか？サンリオピューロランド。
名前だけは知ってます。
どんな場所かとかもあまり知らない。
そのなんて言えばいいんだろう、前 VR チャットでサンリオコラボがあって、
はいはいはいはい、
ただその本当にピューロランドをそのまんまその VR チャットの世界に持ってきたのかっていうのは分かんない。構造知らんから。
うん、
まあ、ただなんかイベント催しとか見ると、まああのサンリオのキャラとかがなんかショーやったりとか、まあそれ多分課金しないと見れないやつだからさ、あんまり自分は見なかったんだけど、まあその時期忙しいっていうのもあったし。
それいつですの？
いつだっけかな、誘われてだから9月下旬ぐらいかな。
今年の？
うん、今年の。
あ、そうなんだ。
確かね、そこら辺だった気がする。だからまあなんか、まあ、多分そういうやっぱショーパレーメインで、ミニゲームとかもあったけど、それは多分 VR チャットの中のミニゲームだから、
うんうん、
まあ、違うかなみたいな。本当それ程度しか本当にわからない。
なるほどね。
うん、
あの場所はね、完全屋内型のテーマパークで、
うん、
だからもうあのどんな天気でもいつでも同じ感じなのよ。
ああ。
でちょっとバックグラウンドストーリーとかよく知らないんだけど、
うん、
まあ基本的にはサンリオのキャラクターたちがいるところで、
うん、
まあ、あの作られたのがね、なんせ1990年とかだから、
お、
結構な歴史がある場所なのよ。
ね、
そうだからね、なんか初期のコンセプトでなんか残ってるんだろうなっていうものがいっぱいあったりとか。
ああ、
これは逆に私から皆さんに聞きたいんだけど、あのファクトリー系のところってもともと何だったんですかね。なんか人間が建てそうなお立ち台とかもあって、これ絶対ショーアップして何かやってたんだろうなっていう感じだったんだけど、でもなんか今はなんかとりあえず動物がいて、でパン工場があったりとかチョコレート工場があったりみたいな感じではあるけど、あんまり動いてる素振りがなくてっていう場所があったりとか。そう、まあだから基本的にはまあアトラクションが緩いのが2個あって、緩いの、まあだから緩いのしかないんだけど、3つかな、シューティングゲームとライド系のやつ2つの3つあって、でまあショーがいっぱいあって、常設のステージが3個くらいあんのかな。
おお。
そうで、パレードもあって、
うん、
でそのパークの中央に大きい知恵の木っていう木が立ってて、
うん、
でそこにステージがあって、でそこでやるステージが2個くらいあって、
うん、
そうでもう劇場型のところが2個あって、
うん、
そうでそこは1個は今はもう終わっちゃうショーなんだけど、ウィッシュミーメルのショーと、
うん、
あともう一個の方は歌舞伎のショーをやってて、
うん、
っていうのと、あとパレードはその知恵の木の周りをぐるっと一周回るパレードがあって、
うん、
うん、ミラクルギフトパレードっていう通年のやつと、あと季節物のやつをやってて、
うん、
季節物がねハロウィンをやってて、ちょっとそれが気になって今回は行こうってなって。
あー、ハロウィンね。
いや楽しかった。なんかね、なんだろうな、そのミラクルギフトパレードっていうお昼のパレードは、
うん、
もうスタートしてから10年くらい経つのかなっていう感じの長いやつで、
うん、
でそれがねすごい人気なんだよね。 パンデミックを経て復活して今2年目くらい。だからやってなかった期間がちょっとあるんだけど。
ああ。
そうそう。っていうやつでね、よかった。いろんなキャラクターがいっぱい出てくるの。
うん。
サンリオのキャラクターもいっぱい出てくるし、で、出演者もいっぱいいて、
うん。
で、フロートもいっぱいあって、豪華だった。
へえ。
そう。それが良かったね。で、あと、まあなんかさ、僕ってその、ディズニーをいっぱい行ってた人間だから、
うん。
どうしても比較の対象としてディズニーをちょっと今日は出しちゃうことが多いと思うんだけど、ディズニーとか。まあ、ユニバもちょこっと行ってたりしたから、そういうところが多くなっちゃうんだけど、うん、やっぱりその人数がさ多いイメージじゃん、テーマパークのショーって。
まあそうね。
そうなんだけど、意外とそのミラクルギフトパレード以外のショーとかは少なくて、あのフェアリーランドシアターでやってたチャンスフォーユー、ウィッシュミーメルのチャンスフォーユーっていうショーは、キャラクターがあのウィッシュミーメルと、あとダンサーが3人みたいな感じで、
は
あ、それで30分やんのよ。結構なんていうの、その少ない人数で。
お
お。とか、あと、あ、でもあとは意外とキャラクターが3、4人出てたりとかする一重抜きのステージのとことか。まあでもなんていうんだろう、その出演者が結構少ないなって思うものが結構いっぱいあって。
うん。
でもなんかそれを、その、おのおのの演者の、なんていうんだろう、ポテンシャルの高さですごい、保ってるっていうか、保ってるって言い方ちょっと失礼だから、なんて言うんだろう、人数差に負けないのクオリティを出してるっていうか。
ああ、
そう、なんかね、すごいのよ。全員エネルギーがちゃんとすごいある人たちで、まあ当たり前なんだけどさ。
ああ、
そうで、なんかさ、何でもできる人たちが多い気がするのよね。
へ
え。 MC でマイクつけてるけどちゃんと踊れるとか。
ほう。
そう、あと歌舞伎のショーがあって、でそれもすごいあの人気のやつなんだけど、でそれは結構ね、ダンサーも多く、ダンサーもキャラクターも多くて結構見応えがあるショーで、で40分間って結構長くて、でそっちもその自分なんかわーって思ったのが、結局それはもう完全パッケージ型のショーだから、
うん、
ほとんどそのショー中は全部録音の音源なのよ。
ああ。
プレショーではヘッドセットつけたお兄さんが喋ったりするけど、それ以外はもうセリフも歌も全部録音されたものをやってるわけよ。
うん。
でも主役のお兄さん歌ってたのよ。そのスピーカーから聞こえる音源とは別に、ちゃんと歌声がお兄さんから聞こえたのよ。
へえ。
だし周りのお姉さんたちも歌ってんのよ。
ああ。
それがえらく感動して、
ああ、
そう、なんかやっぱ比較すると悪いみたいになっちゃうけど、
うん、
結局ディズニーでさ、プリンセスがさ歌を歌ってる時にさ、プリンセスはさ声は出してないわけじゃん。
まあそうね、多分。
うん。だけど出せるんだっていう、声は出してるし歌えるんだっていう、
うん、
その驚きが結構すごくて。
ああ、
たまたまその日いた人がみんな歌えるだけだったから歌ってるっていう可能性もあるかもしれないけど、
ああ、
でもなんか歌の演技をするのにあたってちゃんと歌える人が歌ってるんだっていう、
ああ、
なんかそこにね心を動かされた。うん、歌の演技じゃなくて歌ってるじゃんって思って。
ああ、
そう。だからなんかそのテーマパークって言ったらさ、やっぱりシンガーとダンサーと MC とみたいな、それぞれ別の本業の人たちがそのそれぞれ得意な本業をやってるってイメージだったんだけど、
うん、
なんかピューロランドに行ってそれがちょっと崩れた。全部できる人がいっぱいいるみたいな。
器用だね。
うん。だからあのミュージカルと同じ感じよね。全員が踊れて全員が演技できて全員が歌を歌えるみたいな、ここってそういう場所なんだっていうのを思った。ね、
なるほどね。
だからとりあえず今日やってるショーは全部見て、これをやっぱ毎日やってるってすごいなって改めて思うよね。
そうね。
このクオリティのものを毎日やってて、しかもそのなんていうの、1日1回ずつでさ、多分全部違うショーに出てる人とかもいるはずなのよ。そう、あのシアター系のやつはさ、1日に5回さ、毎回同じショーを5回繰り返すだけ、5回繰り返すだけっていうか、まあ、そういう感じだろうけどさ、
うん、
パークワイドのショーってさ、1日1回しかないものが4つあるみたいな、
うん、
だから別のショーを4つやるみたいな感じだろうから、いっぱい覚えてんだなって思うとそれもすごいし、
うん、
だからなんかいろんなところでね、なんか刺激をもらったね。
いい、
うん、だからやっぱインプット大事だね。
まあインプットはね大事よ、空になっちゃうからアウトプットばっかしたら、うん、あんまりなんかピューロランドさ、そのサンリオそのものに自分が興味を持ってないから、
うんうん、
行こうとも思ってなかったのよ。 あるのは知ってるけど、別にそのサンリオのあの何ゆるキャラみたいな、
うん、
あのキャラクターたちに一切その興味が湧かないのよね。その、
うんうん、
嫌いとかじゃないのよ、でも好きでもないのよ。キャラクターとしては知ってるけど、うん、別になんかそれ用のテーマパークだから行かないみたいなさ、
うんうん、
だから全然そういうショーパレのさ情報とかもさ知らんわけよ。
そうね、
あだからでもそうか、そんな感じなのか。
そう、
ちょっと興味は出たな。
あとね、 あんまキャラクターの話しなかったけど、キャラクターもなんかやっぱさ、サンリオキャラクターで想像するとさ、やっぱりあの頭身がさ低くてさ、
うん、
あの足も腕もちっちゃいみたいなイメージじゃん、
うん、
だけどさめっちゃ踊れんのよちゃんと。なんでその頭身でそんなに綺麗にターン回れるのってくらい軸が全くブレずに回ったりすんのよ。
あ、
うん、だからなんか感動した。
まあそこら辺がプロなんだね。
うん、全くよろけてなかった。
なんか目のつけどころおかしくねえか。
まあでもさ、そうなっていくのよ。
まあそうだよな。
なんかね、審査してるみたいなさ気持ちになっちゃうのって良くないと思ってるから、純粋に楽しみたいんだけど、でもさなんかそういうところで感動しちゃうんだよね。
うん、わかるよ。
うん、
こっちもさもうメカで感動しちゃうタイプだからさ。
うんうん、
うん、わかるけど、わかるけど、なんかとてつもなくちっちゃい子あの聞いちゃいけないラジオになってるな。
いやでもそんなことないよ。だって別にその
そか
頭身が高ければ高いほど、そのバランスを保つのって長ければ長いほど簡単なんだよ。
うん、
ムックさ、ショーでさ顎の上にほうき乗せたりとかするけどさ、
うん、
ああいうのってでかければでかいほど、なんていうの、すごく見えるけど、そのなんていうの、ちょっとのブレを修正するのに少し動けばいいだけだから簡単なのよ。
うん、
長ければ長いほど、でもちっちゃければちっちゃいほど、ちょっとの何ブレを修正するには大きく動かないと修正できないわけよ、ストロークが短いから。
ああ
っていうのと同じで、多分頭身がちっちゃければちっちゃいほどバランスを保つので大変だと思うんだよ。
うん、
うん、だからそんなにちっちゃいのにそれをもうやってるキャラクターたちがすっげーなと思ったの。
まあそういうキャラクターだから。そう、うん、友達もさ、なんかこの前かな、行ってきたっつってで、で、なんか、鈴代も行った方がいいって言われてさ、
うんうん、
その、キャラとかじゃなくて、なんか、照明の感じとか、そういう装置系、舞台装置系が良かったよっていうさ、もう、思いっきり自分にドストライクなさ、誘い方してきて、
うんうん、
それでも余計、あーなんかちょっと気になるなーと思ってたけど、もう、2人目ですね、これで。いや、
でも確かにそういうので言うと、
うん、
まだ行ったばっかりだからっていうのもあるけど、そこまでそういうところに目をつけてなかったかも。
あ、
うん、
まあ君はそういうさそっち系で、自分は機械系をどうしても見るからさ、
うん、
初見でだからそういう、まあ、だから何回も行って、あこれもすごいんだなっていうさ、どんどんいろいろ分かってくんじゃない、
うんうん、
知らんけど、まあ、あと数日経ってなんか記憶が整頓されてって、あそういえばこれすごかったな、すごかったな、すごかったなってなるのはあるあるよね。
あるかもね。ただそのやっぱ、
うん、
完全屋内型だから、なんて言うんだろうな。ね、感覚としてはマーメイドラグーンに近いわけよ。
はいはいはいはい。
だからさ、マーメイドラグーンでスピーカー探そうとはなんないじゃん。
え？最初はいろいろ見たよ、スピーカー。
でもその、なんていうの？スピーカーがあるのってさ、
うん、
BGM とかを担当してるっていうのもそうだけどさ、緊急放送を流せるかどうかっていうのがあるわけじゃん。
あ、
だから東京ディズニーランドで言うとアドベンチャーランドってさ、エリアミュージックがないじゃん。
うん。
でも緊急用の放送は流さないといけないから、スピーカーはあんのよ、あそこって。
うん、あるね。
そう、あの全く音が出てないスピーカーが結構何箇所にもあんのよ。
うん。
そうで、ファンタジーランドもそうなんだよ。
うん。
なんだけど屋内型のところってそれはないから。
うん。
そうだから、あんまなんか注視して探さなくなっちゃうんだよね。
ああ、
うん、
探した上でてか、なんだろう、スピーカーを見て、あ、動いてるなーっていう、そのもう思考が変態なんだけどさ、
うん、
動いてる機械を見るとさ、すごい楽しくなっちゃうんだよ。
うんうんうんうん。
だからその分かってても見ちゃうんだよ。
ああ
、うん、ねえ、だからそういうマメラグのやつとかもね、上の部分をね、もうずっと見てたりとかね、ちょっとね、いろいろとね。
そうだ、上に全部あんだよね。
うん、そればっか見てる、本当に。あー、でもこんな、もうとうとう2人目出てきたから、これはなんかいよいよあれだな、時間できたらなんかフラッとなんか友達でも誘って遊びに行こうかな、ピューロランド。
い
や、
行ってみた方がいいよ。
うん。でもなんかほんとキャラクターだけの場所だと思ってたからな。
多分ね、当初はね、うん、違ったんだよね、きっとね。あの場所にキャラクターが遊びに来てるっていう、ゲストと同じ目線だったんだと思うんだよ。
あ
ー、うん、ピューロっていう場所にみんなが来てるみたいな。
へえ。
多分それがね、どっかで変わったんだと思うんだよね。
まあ、じゃあ詳細は多分そういうの詳しい人いるだろうから、う
ん、ちょっとピューロランドの歴史がよく分かってる人に聞きたいなって思う、そういうのは
ね。案外リスナーでいるんじゃない、そういうの。
あ、そう、いるかもしんないから、
詳しい人ね。
そうそう。あと、そのトイレの解釈、
トイレの解釈、
うん、すごいメルヘンなトイレがいっぱいあんの。
わお
森の中みたいなトイレがあんの。
うん。
でクマがいたりとか、トイレのとこによ。
クマ？
え、ちょっとね、ピューロランドトイレでちょっと検索して見てみてほしい、これは。
クマ？なんでもうサジェストにクマって出てくるんだよ。マジだろ。本当にクマいるわ。なんだこれ。
でしょ？
怖っ、このクマ顔。何これ。トイレの造形がまず怖い。壁が。
うん。
何これ。
なんか、これに関してはさ、なんでって思うじゃん。
もう思うよ。めっちゃ思うよ。
でしょ、
うん、
それが僕が聞きたいトイレの解釈なのよ。
へ
え。なんか僕の解釈だけど、ディズニーはなんかそういうトイレとか現実的な場所は現実的なままにしてんのよ。
うん。
だから普通じゃん。
普通だね。
どんなに装飾がされてても、多分パーク内で一番装飾されてるトイレって不思議の国のアリスのバンケットホールの隣のトランプ柄のトイレくらいなんだよ。
あ、
トイレの扉がトランプ柄になってるっていう、
あ
そこくらいなのよ。あと本当に普通なのよ。
うん。
そう、それは多分もうそのどうしようもないさ、現実的なとこはもうそのままにしてるっていう解釈だと思うのよ。
うん。
夢にできない部分っていうかさ、はそのままにしてるっていう。あとその世界観的におかしくなっちゃうとこ、なんかウエスタンランドとかはさ、あの時代にさ、あんなトイレがあるわけないじゃん。
うん。
だから今だけはもう現代に戻してるみたいな、解釈だと思ってんのよ。
うん。
とした時、ここのトイレの解釈は何なんだろうっていう。
うん。
そう、それをね、すごい疑問に思った。
何なんだろうね。
何なんだろうね。なんか森の中でなんかこう木に囲まれているこの感じは何なんだろうっていう。
ギリギリまで異世界。
ずっと異世界なんだよね。
わかんないね。なんかそういうのも詳しい人いるのかね。
怖 これがなぜこうなってるか気になるよね。
ねえ。
うん。
自分は行ったことがないから、この写真とかさ、そういうのでしか判断ができないから、
うん。
まあ、こういう考察的なものは実際に行ってからにしよう。
そうね。
うん。わからない。私がわからない。写真だけ見て、確かに、なんじゃこりゃとはなるけど。うん。面白い空間だね、ピューロランドって。
そうなんだよ。なんか。
ただの子供向けの、なんか、遊園地としか思ってなかったから。
うん。
なんかこれはまた違うぞ。
そう、なんかちょっと違うぞっていうのは思ったよね。
これは、本当に、ちょっと行ってみるか。
うん。
行く気すらなかったから、ちょっと、そういうショーパレ舞台装置とかもなんかちょっと楽しみ。
ショーパレは本当に良かった。
う
ん。テーマパークだって思った。
友達もそれ言ってたからさ。いや、余計に気になるな。マジで、あれだな、忙しいの、あらかた済んだら、ちょっと遊び行ってみようかな。
うん。
ええー。
はい、という感じで、
はい、
今日はね、ピューロランドに初めて行ってきたっていうお話でございました。
はい、
うん、なんかやっぱいいね、こう知りつつも知ってなかった場所をちゃんと訪れてこうだったのかって思うっていいと思う。
はい、あ、
うん、衣装も良かったしね、みんなね。
ああ、
うん、
なるほどね。
可愛い、仲良く、思いやり、いい言葉だしですね。
あ、はい、わかんない。
ぜひスズリオも行ってみてください。
はい、
ではでは、今週もありがとうございました。
バイバイ。